まあ、ヨハネでの中でイエス様は祈ったことがあります。あなたの御言葉は真理です。終わり。旧約聖書はイエス様にとって神の御言葉そのもの、真理そのものでした。イエス様は旧約聖書を信ずることができたならば、私たちもピンとがなくても安心して信ずることができるなのではないでしょうか。ね、聖書の言葉はどこもみんな本当に神の言葉なのでしょうか。私たちはまたこの問いに答えるためにただ一つの道を持っています。すなわち私たちは聖書自身に尋ねなければならないなのではないでしょうか。聖書が、聖書に含まれている一つ一つの御言葉が本当に神の言葉であることを要求しているものでしょうか。そしてまた聖書の一つ一つの文字が主の権威を持ち、それゆえに永遠に続くものであるということを要求しているなのでしょうか。私たちはこのことについてイエス様ご自身よりも偉大な人に尋ねることができません。今ヘロチ兄弟も読みました箇所、イエス様こそ最高の権威です。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですと、パウロはコロサイにいる人々に書いたのです。イエス様は主なる神の権威をもって旧約聖書全体を神の御言葉と言っておられます。主の御言葉は誰一人改善したり補ったり変更したりすることのできない、まあ、最後の御言葉です。イエス様は旧約聖書を 100% 信じておりました。そして旧約聖書の一つ一つの御言葉はイエス様にとって手をつけてはならない神聖な神の御言葉でした。まあ、イエス様を信ずることは旧約聖書に対して同じような信頼を置くことを意味します。イエス様は一つ一つの御言葉が聖書に書いてあることを何でも保証くださり、旧約聖書全体が真理そのものであることをはっきりとおっしゃいました。ですから私たちは聖書の言葉がどれも皆神の言葉であることを他の方法で証明する必要はありません。真理そのものである主イエス様が聖書の霊感を 100% 信じておられるから、私たちもまた聖書の霊感を信ずることができるのです。世の光であるイエス様はいろいろな疑いの影をすべて追い払わなければなりません。主の御言葉はあるいは人間の言葉や理解力に勝るものです。聖書の霊感に対する決定的に大切なものは、イエス様のおとりになられた態度でした。聖書はイエス様にとって力の源でした。イエス様が旧約の御言葉を引用するとき、その確信は岩尾のように堅固なものでした。主の御言葉は真理そのものであると信じて疑わなかったのです。あなたの御言葉は真理そのものである。まあ、イエス様が聖霊による荒野に導かれたとき、悪魔という恐ろしい敵に立ち向かう、ただ一つの武器は御言葉の力でした。今、言われましたように、マタイ伝4章はそのことをはっきり言っているのです。結局、イエス様の武器とは御言葉だけでした。ね、4節。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。大切なのは何を書いているかということ。もちろん悪魔も 聖書の箇所を引用して言ったんです。本当につるい、まあ結局ね、聖書を通して何でも証明しようと思えばできる。自分勝手に解釈すること、もし悪魔はね、ここまで来るとね、みんな驚くと思う。すごい聖書学者なのではないかと思わろうかもしれない。もう悪魔は聖書のことを徹底的に知ってる。本当はね、疑おうと思ってもできません。御言葉は真理そのものですけども、イエス様の武器とは結局御言葉でした。6節、あなたが神の子がなら下の身に投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支え、あなたの足が石に打ち当てることのないようにされると書いてありますか。これは悪魔は聖書を引用しています。けどイエス様は言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。まあ実節もイエスは言われた、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えようと書いてある、ね、何が書いてるか、ね、絶えずこの態度を取ると多くの問題は解決されるなのではないかと思います。人間の思っていること、考えていることはあんまり大切にしないようにしましょう。聖書は何で言ってるか、もしも主イエス様が御言葉に対してほんの少しの疑いでも持っていたならば、すべては傷り去り敗北者となっていたことでしょう。御言葉こそイエス様が勝利を収めることのできた武器でした。御言葉に頼らない者は悪魔の餌食になってしまうのです。まあ、イエス様は旧約聖書の歴史的な出来事をも 100% 信じたのです。ちょっとマタイでの22章見てみましょうか。マタイで22章の31節と32節です。それに死ぬの復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。29節、しかしイエスは彼らに答えて言われた、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。まあ、あなた方は読まなかったのですか。これはパリサイ人に対する驚いたイエス様の問いでした。そしてまたイエス様は創造の報告の完全な霊感をも信じておられたのです。マタイでの中級章4節5節、イエスは答えて言われた、創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。そしてまたイエス様はノアの洪水の報告をも信じておられ、ノアの歴史的な人格をも信じておられたのです。そしてイエス様は、まあ、創世記がイエス様のことに通じて報告していることをも持ち通り信頼しておられたのです。ルカでの17章を見ると次のように書かれています。138ページです。ルカ伝17章の26節と27節をお読みいたします。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、みとったり、ついたりしていたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。 そこゆえ主イエス様はモーセが本当にご自分について確信したことを私たちに証明しておられます。ヨハネでの5章なんです。ヨハネでの5章46-47節です。168ページになります。ヨハネでの5章46節もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書に信じないのであればどうして私の言葉を信じるでしょう。モーセを信じない者はイエス様を偽り者にします。またイエス様は詩編の箇所を引用してダビデがご自身について確信していることを私たちに明かししておられます。例えばそうマタイでの22章を見ても分かれます。22章の43節44節です。22章の43節からイエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですか。またイエス様は、預言者ヨナについて書かれていることを文字通り信じたのです。マタイ伝中二章四四節。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからですと。ヨナが三日間大魚の腹にいたのと全く同じように、確実にイエス様は三日間腹の中におられました。もしも人がどちら一方を疑うならば、もう一つの方も疑わしいものにならざるを得ません。イエス様は十字架上で死の時を迎え、聖書の御言葉がどれも皆神の御言葉であることをはっきりと明かしなさいました。主は詩篇の一つ一つの言葉をお取りになり、それがご自身の死の瞬間に成就されたことをご存知でした。例えばヨハネ伝中九章の28節。この後、イエスはすべてのことが完了したのをして、聖書が成就するために私は乾くと言われた。喉が乾いたからじゃない。御言葉が成就するためにだけイエス様は私は乾くと言われた。蘇るの後、すなわちイエス様がもはやしもべの形ではなく、再び神の全く栄光をお持ちになられた時、旧約聖書の御言葉はイエス様にとって再び主の述べ伝えた土台と内容になりました。旧約聖書全体を完全に洞察なさった主イエス様は、蘇られた時、エマオの途中で弟子たちに出会ってくださり、ご自分の確信しておられることをお伝えになれました。よく知られている箇所ですね。ルカで24章の27節を見ると、次のように書かれています。それから、イエスはモーセ及びすべての預言者から初めて、聖書全体、もちろん旧約聖書しか書いてなかったんですけど、旧約聖書全体の中でご自分について書いてあることがを彼らに解き明かされたとあります。主イエス様が弟子たちに旧約聖書を解き明かされた時、弟子たちの心は燃えたと記されていますが、これは何という素晴らしいことだったでしょう。イエス様は復活の後、弟子たちに出会われた時、彼らのためにただ一つの福音だけをお伝えになりました。 すなわち、すべての言葉、聴取されなければならないということでした。このルカ伝24章の45節から見ると、次のように書かれています。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を払いでこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられるとあります。まあ、イエス様は弟子たちに、これらの信仰の比類なく土台、すなわち、モーセ、預言者、詩編をお残しになりました。イエス様は旧約聖書の完全な霊感を信じておられたのでしょうか。